3時間目も、4時間目も昼過ぎの1時間も大同小異であった。最初の日に出た中は、いずれも少々ずつ失敗した。教師は旗で見るほど楽じゃないと思った。授業は一通り済んだが、まだ帰れない。3時までぽつねんとして待ってなくてはならん。3時になると、受け持ち級の生徒が自分の教室を掃除して知らせに来るから見分をするんだそうだ。それから、出席簿を一応調べてようやくお暇が出る。いくら月給で買われた体だって、空いた時間まで学校へ縛り付けて机とにらめっくらをさせるなんて法があるものか。しかし他の連中はみんなおとなしくご規則通りやってるから新参の俺ばかり、だだをこねるのもよろしくないと思って我慢していた。帰りがけに、君なんでもかんでも3時過ぎまで学校に言いさせるのは愚かだぜと山嵐に訴えたら、山嵐はそうさあはははと笑ったが、後から真面目になって。君あまり学校の不平を言うと、いかんぜ。言うなら僕だけに話せ、ずいぶん妙な人もおるからなと忠告がましいことを言った。四つ角で別れたから詳しいことは聞く暇がなかった。それから家へ帰ってくると、宿の亭主がお茶を入れましょうと言ってやってくる。お茶を入れると言うからご馳走をするのかと思うと、俺の茶を遠慮なく入れて自分が飲むのだ。この様子で悪しちゆうも勝手にお茶を入れましょうを一人で履行しているかもしれない。亭主が言うには手前は書画骨董が好きで、とうとうこんな商売をうちうちで始めるようになりました。あなたもお見受け申すところ大分ご風流でいらっしゃるらしい。ちと道楽にお始めなすってはいかがですと。とんでもない勧誘をやる。2年前ある人の使いに帝国ホテルへ行った時は錠前直すと間違えられたことがある。ケットをかぶって、鎌倉の大仏を見物した時は車屋から親方と言われた。その他今日まで2足なわれたことは随分あるが、まだ俺をつらまえて大分ご風流でいらっしゃると言ったものはない。大抵はなりや様子でもわかる。風流人なんていうものは、を見ても、頭巾をかぶるか短冊を持ってるものだ。この俺を風流人だなどと真面目に言うのはただのくせ者じゃない。俺はそんなのんきな隠居のやるようなことは嫌いだと言ったら、亭主はと笑いながら、言い始めから好きなものは、どなたもございませんが、一旦この道に入るとなかなか出られませんと一人で茶を注意で、妙な手つきをして飲んでいる。実は夕べ茶を買ってくれと頼んでおいたのだが、こんな苦い濃い茶は嫌だ。一杯飲むと胃に応えるような気がする。今度からもっと苦くないのを買ってくれと言ったら、かしこまりましたとまた一杯絞って飲んだ。人の茶だと思ってむやみに飲むやつだ。主人が引き下がってから、橋の下読みをしてすぐ寝てしまった。それから毎日毎日学校へ出ては規則通り働く。毎日毎日帰ってくると主人がお茶を入れましょうと出てくる。一週間ばかりしたら学校の様子も一通りは飲み込めたし、宿の夫婦の人物も大概は分かった。他の教師に聞いてみると事例を受けて一週間から一ヶ月ぐらいの間は自分の評判がいいだろうか、悪いだろうか非常に気にかかるそうであるが、俺は一向そんな感じはなかった。教場で折々しくじるとその時だけは嫌な心持ちだが三十分ばかりりつつときれいに消えてしまう。俺は何事によらず長く心配しようと思っても心配ができない男だ。教場のしくじりが生徒にどんな影響を与えて、その影響が校長や教頭にどんな反応を呈するかまるで無頓着であった。 俺は前に言う通りあまり度胸の座った男ではないのだが、思い切りはすこぶる家人間である。この学校が行けなければすぐどっかへ行く覚悟でいたから、タヌキも赤シャツも、ちっとも恐ろしくはなかった。まして教場の小僧どもなんかには愛嬌もお世辞も使う気になれなかった。学校はそれでいいのだが下宿の方はそうはいかなかった。亭主が茶を飲みに来るだけなら我慢もするが、いろいろなものを持ってくる。